もしもし。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。テレホン人生相談です。はい、それでは今日はどのようなことについてのご相談ですか？
自分は離婚をしているんですけれども、はい、1年が経つんですけれども。
1年。
はい、
はい、
まあ、10年間の結婚生活があったのですが、いろいろ思い出すっていう時間の中で、自分の中の時間の中で、とてもそのこの結婚生活は何だったんだろうとか、そういう思いになってしまうことがまずありまして、それで、まあ、お話聞いていただきたいと思ってお電話しました。
はい、わかりました。ではもう少し詳しくお伺いする前に、今おいくつですか？はい、
39歳です。
はい、離婚された方は
同じです。
同じ。お子さんは、
2人おりまして、
はい、
10歳男の子、7歳女の子です。
はい、この2人はあなた様と一緒に住んでらっしゃるんですか？
そうです。
あ、そうですか。じゃあ今3人暮らし？
あ、はい、そうです。
はい、お仕事もされてるんですよね？
あ、はい、そうです。
うん、もうフルタイムで？
あ、はい、そうです。
あ、そうでしたか。10年結婚されて、結婚生活ね、送られていたけれども、離婚されたっていうことですが、何が原因だったんですか？
そう、性格の不一致も、まあ、もちろんのことなんですが、交際期間がすごく短くて、
どれぐらい？
2ヶ月です。
2ヶ月で、はい、
はい、で、学生時代から知ってる人ではあったので、期間は短いけれども、まあ、子供を授かって、結婚も考えていましたので、互いに、
はい、
だったので、そのまま、まあ、結婚出産ということにはなったんですけれども、すごくお酒が好きな人で、妊娠中に彼が飲みに出かけました。自分が迎えに行ったことがあるんですけれども、車の中でちょっと口論になりまして、携帯電話をこう投げつけたりとか、ちょっと攻撃性があるなというのはもうその時に感じて、妊娠さえしてなかったら別れたいっていうふうに思ったこともあるのですが、もう現実を見て、もう自分でこう頑張っていくしかないと思ったので、そのまま結婚をしました。
はい、
で、まあ、子供に対してはいい父親というか、ではあったんですけれども、彼の仕事はとても忙しくて、
はい、
朝8時に出ると、もう結婚当初はもう11時、12時まで働いて帰ってくる。本当に役に立たないというか、当てにできなくて、自分がどうしても用事がある時とかも全く当てにできないので、自分は自分の母にお願いしたり、まあ、近くに母が住んでいるので、そういう感じでまあやってきたんですけれども、まあ、自分は家事、育児、仕事、すべてをこう、まあ、やっております。でも、まあ、夜遅く帰ってきて遅くまでお酒飲んで、朝はもう起きてシャワーを浴びて、子供と触れ合うこともなく、まあ、仕事へ行くっていうことで、休日は、まあ、ほぼ寝ていましたね、最近だと。離婚の前でも若い時って、結婚当初だと、まあ、休日はまあ一緒に出かけたりとか、まあ、旅行にもちゃんと行ってましたし、まあ、そういうこともあったりとか、あとは私よりも、お給料が少なかったんですね。なんですけれども、私から見て彼のお金の使い方っていうのはとても身の丈に合ったものではないなというふうに感じていて、まあ、本当にこうギャンブルとかもするわけではないんですけれども、まあ、お酒、500缶のビールを1日に6本くらい飲んでたりですとか、車に関しても それなりのでいいと思うんですけれども、好みの高いものをどうしてもそういうふうに、そんな感じで、もう最後にはもう目も見れないですし、笑うこともできなくなっていまして、結構嘘をつく人だったんですね。で、友達もいない人でしたし、まあ、喧嘩になって、お話し合いになるとなれば、お前とは交わることはないと、もうはっきり言われましたし、夫婦関係というのはもう破綻ですね。
まあ、つまり離婚、
はい、
離婚はあなたの希望だったんですよね？
そうですね。その理由としては、この生活を続けていても、
ごめん、話来ちゃうけど、理由じゃなくて気持ちを聞いてるんです。離婚したかったんですよね？ それとも離婚はしたくなかったけどやむなくしたんですかね。気持ちです、気持ち。
した方がいいと思ったまでは簡単に出てくるんですけれども、
そうですね、した方がいいっていうのは気持ちじゃないですもんね。
そうですよね、
うん、気持ちなんですよ。
した方が幸せだっていう気持ちは間違いないと思います。
それも理由だな。あの、何々した方がいいは、これは理屈をつけたジャッジですよね。離婚したかったのかな。もうこの人とはやっていけない、もう一生この人というのは嫌だ、やめるっていうことだったんですかね。そうだったんです。それで今あまり爽やかでない。
幸せに暮らしているんですけれども、うん、ふと思い出すときに、
うん、
10年間は何だったんだろう、感謝されるべき行動をとっていたはずなのに、うん、なぜ憎まれるんだろう、
うん、感謝されるべき行動って具体的にはどんなことでした。
ま、家のこと、
家事、
子供のこと、仕事のこと、うん、お金のこと、
うんうん、あ、そう、
何なのあの態度っていう、
うーん、まあ、いずれにしてもそれも過ぎ去った10年の話、
はい、はい、そうです。
ですな。
で、お金、養育費を払ってくれているんですけれども、うん、養育費払ってくれて、うん、彼の生活は本当に大丈夫なんだろうかとか、
うん、
ちょっと心配になってしまったりとか、
うん、
そうですね、まあ、次のステップに行くために、この気持ちをしっかり消化したいっていうのが、今回のお電話でお伺いしたいことだと思います。
はい、わかりました。では先生のお話をお伺いしてみましょう。今日お答えいただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お子さんはお父さんのことを言わない、は
い、例えば
会いたがってんじゃない。
あ、合わせてます。月に1回くらいで、ああ、
そうです
か。2人はお父さんの元に行って、
うん、遊びに行って
泊まって帰ってくるということで、子どもたちは離婚したっていうのをしっかり理解した中で会いに行ってるっていうところになります。
うーん、そこら辺がね、よく分かんないんだけれども、しっかり理解なんかできないよね、まず10歳7歳だからね。
そうですよね、
うん、しっかり理解させたようにしたっていう話でしたと思うのね、それはね。
はい、
あと養育費を払っていて彼の生活は大丈夫なんだろうかっていうところで、まあ、心配してくださってるわけだけれども、
はい、
彼は子供の将来考えてるから、これに関しては何とも思ってないわけだよね、
うん、そうだから払ってくれてると思います、
うん、ということだよね。
ええ、
で、あなたも仕事が大変だったわけじゃない。
はい、
彼も仕事が大変だったわけじゃない。
はい、
そしたらたとえ汚れていても、
はい、
住みやすい家の方がいいとか、
はい、
きちんとした食事でなくてもみんなでワイワイ食べられたら嬉しいとか、
はい、
そういうもし価値観があったら、
はい、
随分旦那さんも子供も楽だったんじゃないかなって気もするんだよ。
あ、
でもあなたが全部一人で全部やったっていうような印象で僕聞いたけど。
そうですね、
そうなると不満は彼が、はい、私の方を向いてくれなかったってことなんじゃないの。
そうなのかもしれないです。そうです
ということだよね。
はい、
まあ、一生懸命仕事やってるんで今もそうなんでしょうけれども、
はい、
文句とかは彼から聞いたことある。
大変だとは言っているんですけれども、
うん、
私が文句をつけてました。
うん、
うん、なんでそこまで働く必要があるのかとか。
それだよね、すべて。
はい、
そもそも論が好きなんだよね、あなた。
そもそも論ですか。
まず最初に、
ええ、
大変だねって話だと思うのよ。
はい、
なんでそんなところ働いてんのって言ったってしょうがないよね。だってとりあえずお給料もらって、それはあなたの方がお給料も多かったからっていうこともあるのかもしれないけれども、
はい、
あなたの思いも、
はい、
彼に向いてないよね、今の話聞くと。
そうですかね。
それでお酒を飲むのはその結婚前からずっとそうなわけ、これは。
あ、そうです。で、あの、 自分が臨月になったら、うん、あのいつ生まれてもあの自分が送っていけるようにお酒は臨月になった時にやめるからねという話だったんですけれども、うん、あの隠れて飲んでいて本数とか私も冷蔵庫を見ると分かっているので、
うん、
あこの人言ったこと守れない人なんだなっていうところもすっごい不満でそこはずっとつついてました、うん、何かあって不満があってこういうあなたそういう人だもんねっていうふうに言い続けました。
だから言い続けるわけだよね。
はい。
子供たちがお父さんから帰ってきた時ってのはやっぱ楽しく遊んできた感じ？
あはい普通にあの楽しかったって帰ってきます。
うん。それでまた行きたいって、1ヶ月に1回は楽しみにしてくれてる状態。
上は、うん、そんなでもないとか、もう自分のやりたいことがもうあるので、うん、あ行くんだ、みたいな。でも、まあ、楽しく帰ってくるという感じです。
そこだよね。長男だから、10歳だから、
はい、
お母さんの心を読むよね、もう。
あ、そうです。
実際に。
はい。
それで本当に行きたくなかったら行くわけないよね。
あはい、
お母さんの心読んでると思うよ僕なんとなく。
お母さんの心を読んでるっていうのは、
お母さんの複雑な気持ちを、
はい、
子供は反応してるような気がするんですよ。
それはあると思います。そういう子です。
そういうことをさせちゃうところがあるのよあなたに。
それは納得です。
それが触れ合わない原因の一つではあるのよ。
触れ合わない原因の一つ、
旦那さんとも触れ合わなかった原因の一つなのよ。そういう不安と孤独な思いがあなたの中にあるんだと思うのよ、
はい、
僕は。
孤独っていうのはあるかもしれません。で先生もう一度伺いたいのが、うん、その子供とのその触れ合い、うん、本当の意味での触れ合いっていうところは、うん、ちょっとなんか理解できなかったんですけど、うん、自分の中では子供のこともすっごく信頼していて、人間関係は本当に
その信頼っていうのはどういうことか分かんないよ。10歳と7歳の子供を信頼するってどういう意味？お父さんよりも私のことが好きだっていう信頼っていう意味でしょ、言いたいのは。
あ、そうだと思います、う
ん、だからそれにこだわってるのが分かるんですよ僕には。だからおかしいよって言ってんのよ。そのことが本当に触れ合ってたらそんなこと考えないんですよ人間って。だからそもそも論で生きてんですよどこかで。でも一番大事なものはごまかせないから今孤独で不安になってんですよ、
はい、
子供を信頼してますよそうではなくて子供があなたを信頼してんだと思うよ。
はい。
お父さんのこと好きなんだよ。でも、はい、子供はあなたを信頼してるよ。
ありがとうございます、
はい、それじゃないとこれまでの話が全部合わなくなるもん。絶対そうなんですね、
はい
はい、あのヨーユー先生にもう一回聞いてみたいなと思いますね。
はい、
はいはい、いかがでしたでしょうか。
なんかまた違った視点での見方っていうのをちょっと今後はしてみようと思いました、うん、ありがとうございます。
そうですね、うん、素晴らしいです、はい、それできっとねあの人生が深く広くなっていくんだろうなと思います。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
どうぞどうぞお子様と幸せにお過ごしください。
はい、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそです。失礼いたします。
あ、はい、失礼いたします、はい。